環境整備の吉崎さんにちょっと何か今日、はい、一言じゃないです、はい、
一言、
はい、
それじゃあね、私はね、今日来て、過去にね大きな津波の被害とか、うん、そういうことを後世に受け継いで、やっぱりそういうことに対して、ね、みんながやっぱりなんかそういうことを次の世代とかこうやってずっと受け継いでいるというのが、ね、ものすごくあのなんか感動したというか、うん、そういう思いがしました。
そうですね、うん、僕が喋ってあれやねんけど、その広川に来てその浜口五郎さん、多分浜口五郎さんのもうずっと前の世代からかもしれへんけど、
先祖代々ね、
先祖代々受け継がれてきたっていう、今にいたってもちょっとね品川さんとも話したんやけど、太っ腹やなっていう、うん、なんかね、うん、そういう気がね、うん、今日のその、東浜口公園ですかね、あそこ行ってもなんかその
開放の仕方がね、
そう、うん、あの有料じゃないのに、うん、トイレも綺麗し、うん、施設も綺麗に整備されてて、いや街中もその石畳じゃないタイルですか、うんうん、まあ、あれは天皇陛下が来られるために整備をしたという話もあるけど、やっぱりその
汚れてなかったです ね
何年にもわたって汚れてないっていうのが、うん、で僕らも今日路地裏にずっと入っていってね、うん、歩きましたけど、路地裏が綺麗っていうのがすごいこの街を表してる気がしましたね、
うん、だからこの、まあ、このこと言ったら叱られるかもわからんですけども、あの漁師町、田舎町、うん、であれだけの小さな区域でもって、うんうん、何か雰囲気がありましたね。
そうですね、うん、あのしっかりとしたその何か根ざした、ね、根ざした伝えようというものが、うんうん、いろんな思いでね皆さん見られたところで、まあ理事長、うん、いかがでしょう理事長、理事長、理事長もちょっとこっち来てね喋っていただいたら、
いや私ももう皆さんね今まで喋
った一緒って言うなよ
一緒
かぶりますかぶります一緒と知らんは言うたらあかんですよ今日
やっぱり街中を歩いててそのみんながやっぱり浜口五郎さんを大事にしてるっていうのをすごく感じたし、誇りに思ってるなっていうのをあちこち随所に感じた街でしたね、うんうん、だからやっぱりそのそういうこうスピリットを持った人のなんていうか魂がずっと息づいてる街なんやなっていうのを感じながら歩いてました。
で、
まあ、あの防災とは関係ないかもしれないんですけど、私が一番今日、まあ、あの印象に残ったのはそのこの近辺の街中に風力発電 の、
うん、
あの風車とか、ね、そのソーラーのパネルがすごく多くて、うん、で、あの稲村の日で、まあ、あの五郎さんが皆さんを導いたその神社の、
はい、
うん、周りにもそのソーラーで
広八幡宮の周りね、
はいはい、街灯っていうんですかね、
街灯ね、はい、
そういうのも完備されていたりして、やっぱりここ その土地柄っていうのがその町ぐるみで何かできる体質になってるのかなっていうのをこう、うんうん、非常に感じました。
何かこう目指してるというか、ほんまに先言ったあの理事長が言ったそのスピリットが一本化されたんだよね、うん、その百世の安堵を図れっていう、そのずっと今だけじゃなくて将来にわたってで何かを伝えていきたいというその思いがすごい感じましたね、
はいはい、私は今日一番それを感じました。
そうですか、はい、他には
他には
ない
たくさんありすぎる
ねたくさんありすぎる。じゃあ前理事長木村さんちょっとこっち来て、はい、あのだいぶビール飲んでしんどそうですけど、
あれですね、避難した神社、うん、
はい、
予想外に高くなかったので、
あ、うん、びっくりしましたね、うん、
あのまあ穴もなんかなって、まあ、誇張したのもあるんか、
いや周りにもっと近場に山があるのに、うん、山に逃げずにあそこに逃げていったっていうのはやっぱり何かこう
逃げやすかった、
ね、逃げやすかったのとか道の整備ができてたとか、何なんでしょうね、
神社に通じる道の整備っていうのは
普段から祭りごとで人が集まりやすい
っていう、そうで今日そのちょっと神社にこう神社にしたら面白いその祭りというか新聞の記事がいっぱい貼ってあって、写真も撮らさせてもらったんですけど、やっぱ祭りというのを大事にしてでやってる、で最近になってその稲村の日の祭りっていうのも平成に入ってから始められてるんですかねっ ていうので、すごいこうやっぱ祭りというものがこう人を どういうんですかね集めたりとか、求心的なものというか、1年に1回でたとえあったとしても地域をまとめる何かにあると思ったら、グリーンシティの夏祭りとか、ああいうグリーン作戦とかっていうのも、やっぱりもっともっとというか、今我々がやってることをもっとステップアップしても、防災防災ってやっぱりね掲げても続かへんっていうのは、ここへ来てごっつい感じましたね。
だから祭事の中でその防災というのを織り交ぜながら何かをしていきたいと、
うん、そうですね、うん、だからさっき、木村前理事長ですねが言われた、低い、思ったよりも低い位置だったっていうところは、やっぱりみんながふっと思ったのは、五稜さんが火つけたのもあるんかもしれませんけれども、とりあえず神社に逃げようっていう、人が集まるのが神社やっていうのがあったのかもしれませんね、うん、どうですかサーモンさん。
まあなんかそういう集いの場みたいな、ね、なんかそういうのがみんなの意識の中であったから、あ、まあ、そこへというふうに導いたの。え、いやいや、もう私が思っただけのことですけど、うん、まあだからそういうところがあるっていうのは大事なのかな。
今の地形やったら、まあ、あの直線やったら後ろにやっぱりどうしても逃げ、北の方に逃げるから、
うん、
横の方に今山あったけど、う
ん、あ、やっぱり直線的に逃げたのかな。
やっぱり人間との心理としたら、
さすが修繕委員長ね、前修繕委員長とは違う。
いやいやいや、
やっぱり横は逃げにくいんちゃう
か。なるほどね。
あ、それはあるかも。結局あれでしょ、晩真っ暗な状態、
うん、もうだって安政の南海地震が夕方4時ぐらいの話ですから、
旧暦で11月の、
いやあれがね、だから僕も調べたりかあれしてた時に、安政元年の11月5日6日の話だと思うんですけど、西暦に直すと12月23、24という話なんで、どっちがどうなんかなと思って、
1850円、
1850
円、安いな、1854年、安政元年、だから新暦で言うたら12月の10日過ぎ。ちゃうんかなと思うんですけど、え、12月の何日
って書いてある？12月23、24いう、だから安政の東海地震があった32時間後に東政の南海地震が来たと、うん、その時に浜口五郎さんが稲村の日で、まあ、伝説を作ったいうふうな流れになってるんですけど、どっちがどうなんかなっていう、その日付の設定というのはちょっと疑問には思いましたけど、
いろいろですね、
そうですね、
11月という説と今言われてる、
うん、12月、ただやっぱりあったのはもう夕方4時以降の話なんで、
結局、まあ、夕方4時以降だ、
夕方4時ぐらいに起こったいう、
え、そしたら、え、
明るいね、
明るい
4時、冬の、
あ、そうそう、
そうか、冬のだから、そしたらもう6時だくらいから津波が来る頃にはもう暗かったわけか、
もうどこを目指していいかわからんということで、まあ、あの高台に火を放って目印としたという、
いや高台には火放ってません、
高台というか、あの、はい、
え高台には火は決して放っていません、
稲村にね、
はい
はい、稲村に火を放ってのあの村民を導いたということですけどね、
ですか、はい、津田さん、その時にはすでに黒船は来とったんですか。
もう来てましたね、
うん、
ペリーが来航した後の話なんで、うんうん、あの時代背景としては、
だから結局この年にペリーもキーの安政、東海地震、はい、安政南海地震
ですね、
安政江戸地震、
江戸地震という
3連発ですね、はい、で富士山も爆発してると、
うん、
多分ね、これずっと地震来たから富士山もね、爆発せんのしゃあないと思った
しゃあないって
と思ったんかなとは思うんですけど、
ね、富士山考えた
よな富士山ももうしゃあないな
思ってしゃあないな